皆さん、今日はようこそ聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。猛暑日の3連休でですね、ハードな中にあって本当にようこそいらっしゃいました。さて、今月は聖学院教会の夏祭り月間として、たくさんの方たちに神様の愛について知っていただける機会となればいいなと思っています。そこで今日は聖書の中から特に有名なお話、放蕩息子のたとえを取り上げてみました。イエス様が語られたこのたとえ話には、神様ってどんなお方っていう問いに対する力強い答えが込められています。そしてそれと同時に、あなたはどこにいるの、あなたはどこへ帰っていくのという私たちに対する問いかけも込められているのです。さて、皆さんは迷子になった経験があるでしょうか。あるいはお子さんが迷子になってしまったという経験のある方もいるかもしれません。僕も小さい頃はですね、よく迷子になっていました。ショッピングセンターに親に連れられていくんです。そしてここで待ってなさいねって言われるんですけど、大抵勝手におもちゃ売り場に行ったりして、最初は楽しいんですけど、だんだんと一人ぼっちで心細くなってきて、不安で怖くなっていく、きっと親の方も心配でたまらなくて探し回っていたんだと思います。でもだからこそ、もう一度会えた、再会できた時の喜びってものすごく大きいです。今日の聖書にはそんな迷子と再会の物語が描かれているんです。そしてこれはただの親子の話ではありません。これはそうです、神様があなたに語りかけてくださっているあなたの物語なんです。私たちは大人になってデパートで迷子になってしまうことはありません。でも人生に迷子になってしまうということはあるのではないでしょうか。自分は一体どこに向かって生きていけばよいのかわからない、人生の旅路の途中で今自分がどこにいるのかわからない、どこに帰ってやり直していったらいいのかわからない、そんなことはないでしょうか。でもだからこそ、探し出され見出された時の喜び、立ち返ることができた時の喜びはものすごく大きいのです。放蕩息子の物語は、神様があなたに語りかけてくださっているあなたの物語です。そんなふうに受け止めながら今日の話を聞いていただけたらとっても嬉しいなと思います。イエス様がお話しくださった放蕩息子の物語、最初に登場するのは父親の息子の弟の方です。ある日、弟が父親に向かって言うんです。お父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をくださいと。この時代、この財産の分け前というのは、父親が死んだ後に分けてもらうはずのものでした。でもお父さん生きているのに、その分け前をくださいと言うんです。これはあなたが生きていようがもう関係ない、自分の好きなように生きたいんだ、もうお父さんが死んだことにしてお金だけちょうだいと言ってるような、とても冷たい言葉です。 ひどい弟だなって思います。でもこの弟の姿ってどこか私たちにも似てはいないでしょうか。自分の好きなように生きたい、自由になりたい、誰にも縛られたくない、そんな思いで私たちも周りの人たちから、そして神様から心の距離を取ってしまうことがあるのではないでしょうか。そんなふうに父親に対してとても冷たい言葉を言い放った息子に対して、父親はその財産を分け与えてやるのです。弟はいただいた財産をお金に変えて遠い国へ旅立って行きました。もしかしたら私たちにもそんな遠い国ってあるのかもしれません。何かから逃げ出したくて、誰かと距離を置きたくて、自分の思い通りに行きたくて遠く離れてしまったことってあるのではないでしょうか。そんな遠い国で弟は放蕩の限りを尽くして、ついには何もかも失ってしまうんです。放蕩って普段使う言葉ではないので、ちょっとピンときづらい、馴染みがないと思うんです。山梨県の郷土料理に放蕩っていうものがあるんですけど、あれは全然関係ないですね。僕大好きなんですけど、そうではなくて、自分の思うままに振る舞って酒やいろいろなものに溺れてしまって身を持ち崩してしまうこと、それを放蕩っていうふうに呼ぶんです。聖書のもともとの言葉のギリシャ語だとアソートースという言葉が使われています。ちょっと細かいことを言うと、ギリシャ語で救い健全であるという意味の創造という言葉があるんですけど、それに頭に否定を意味するアという言葉がついて、アソを通すという言葉になっています。これ直訳するとですね、日本語で言うと全くもって救いようのないってことですね。全くもって不健全な、それが放蕩という言葉の意味です。今風の言葉で言うと、パリピみたいなものだと思うんですね。パリピってわかります？わかる方とわかんない方いらっしゃるかもしれないんですけど、パリピ、お祭り好きな人たち、パーティーが好きな人たち、集まって騒ぐのが大好きで、例えばですね、毎日毎日施設を借り切って、パーティー三昧で、生前分与してもらった財産を全て使い果たしてしまった、全くもって救いようのない感じ、それがこの放蕩息子なんですね。悪いことは続きます。財産を使い果たしてしまった後に飢饉が起こるんです。もう食べるものにも困ってしまって、やっと世話してもらってありつけた仕事には、そこにはユダヤ人にとって汚れた動物である豚の世話をしなさい、そんな仕事が待っていたんです。仕事をしながら、その豚が食べる餌でさえ羨ましく思う、そんな状況です。どん底なんです。帰りたいけど帰る資格なんて自分にはない、そんな思いがきっとこの弟の心を支配していたんだと思うんです。でも聖書は言います。そこで彼は我に帰ったと。そうです、気づくんです。あの時お父さんの家には食べるものがあったじゃないか、今の自分は一体ここで何をしてるんだ、そう気づいたんです。 きっと私たちにもそんな風にして気づく時ってあるんだと思うんです。あの頃の方が良かったかなとか、今の自分このままでいいのかなとか、本当はあの人のところに帰りたいなとか、神様はそんな気づきを何よりも大切にしてくださるお方です。きっと父親の方は息子に財産を生前要求されても息子のことを信じていたんでしょう。この息子なら弟ならきっと成功して帰ってくる。でも弟は帰ってくることなく、聞こえてくるのは風の噂。お前のあの息子は娼婦に金を費やして、酒に金を費やしてすっからかんになってるらしい。きっと父親すぐにでも探しに出かけたかった。でも農園で働いている人たちの手前、それはできなかったんでしょう。でも息子が帰ってくることを信じて、その農園の端っこに立って息子の帰りを毎日毎日毎日待ち続けるのです。そんな中、弟はようやく父親のもとに帰ることを決心します。でもきっとこの弟、心から悔い改めてはいないと思うんですね。どうしてか、ちゃんとお詫びの言葉も用意して、このセリフを言えばなんとか家に入れてもらえるだろう、そんなシミュレーションまでしているからです。こんなセリフ考えるんです。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。雇い人の一人にさえしてくれれば自分は食べ物にありつけるだろう、この惨めな生活から抜け出せるだろう、そんな計算が働いています。これももしかしたら私たちの姿かもしれません。私たち神様の前に罪を認め、罪を悔い改めようとします。でもそうしたらその後何の罪も犯さないでいられるかといったら、決してそうじゃないと思うんですね。きっと同じ過ち、同じ間違い、同じ罪を繰り返してしまうような私たちです。でもそんな我が子だからこそ自分のもとに帰ってくるということを父は待ち続けていてくださるんです。どうしてか、家族だからです。たとえ放蕩に身を持ち崩してしまったとしても、大切な大切な大切な家族だからです。弟は最後の決め台詞、雇い人の一人にしてください、その言葉を心の中で反復しながら、練習しながら父親のもとへ向かいます。そこで驚くべき出来事が起こるんです。弟が家に近づいた時、先に見つけたのは弟ではないんです。弟が最初に父親を見つけたセリフをぶつけようではありません。先に見つけてくれたのは、そうです、父親の方なんです。ところがまだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて哀れに思い、走り寄って首を抱き接吻したと言います。そうです、父親はずっとずっとずっと心の中で叫んでいた。帰っておいで、帰っておいで、まだ今日は帰ってこないのか。ずっとずっと探し続けて 見守り続けて待っていてくれたんです。だから弟があの決め台詞、雇い人の一人にしてくださいという前に父親は命じるのです。急いで一番良い服を持ってきてこの子に着せ、手に指輪をはめてやり、足に履物を履かせなさい。それから肥えた子牛を連れてきてほふりなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。これはこの弟の父親の息子としての家族としての完全な回復を意味する印です。このお父さんは息子が言い訳をしたから、それを聞いて許してやるのではないんです。そうではなくて、父のもとに帰ってきてくれたその事実そのものを受け入れてくれているのです。神様の私たちに対する愛というのは、まさにこの父親の愛のようなものなんです。弟は確かに父親に対して言うんです。もう息子と呼ばれる資格はありません。でも父は言うんです。いや、あなたは確かに私の子なんだと。そしてすぐに一番良い服を着て指輪をはめ、履物を履かせ、宴会を開いてくれます。家族として完全に迎え入れてくれた印なんです。もしかしたら私たちも生きている中で、どうせ自分なんてとか、自分はダメな人間だと自分で自分を否定してしまうことがあるかもしれません。もう息子と呼ばれる資格はありませんとつぶやいてしまうことがあるかもしれません。でも神様は言ってくださるんです。いや、あなたは私の愛する子だ。イエス様の放蕩息子の例え話の後半にもう一人登場してくるのがお兄さんです。お兄さんは怒るんですね。自分はずっとずっとずっとお父さんに仕えてきたのに、なんであの弟だけが歓迎されるんだと怒り心頭です。実はこの例えはイエス様がこの時代の宗教的な指導者たちだったパリサイ派とか律法学者たちに向かって語っている例えになります。つまり神様の言葉に真面目に従ってきたつもりの人たちです。確かに真面目に生きてきたんです。でもその真面目さゆえにかえって自分は正しい、あいつはダメだと心が閉じた状態になってしまっていたんです。このお父さんはそんなお兄さんにも帰っておいでと呼びかけるんです。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだと言ってくださるんです。そうです。神様は遠く離れてしまった人たちだけではなくて、近くにいるけれども心が閉ざされている、そんな人にも帰ってきてほしい、帰っておいで、語りかけてくださるのです。神様はずっとずっと真面目に生きてきた人のこともしっかり見ていてくださいます。そして私たちがそれゆえに人を許せない、そんな時にもそれでも一緒に喜ぼうと語りかけてくださるのです。 帰っておいで。神様は今日この礼拝に集った私たち一人一人に語りかけていてくださいます。イエス様がかつて語られた放蕩息子の物語というのは、弟、兄、そして父親との物語でありながら、実はあなたと神様との物語でもあるのです。あなたがどれほど遠くに行ってしまったと感じていたとしても、あるいはちゃんと真面目にやってきたのに報われていないと感じていたとしても、人生の迷子になって神様の前に死んだようになってしまっていたとしても、神様は確かに今日語っておられるのです。帰っておいでと。神様は天の端っこでただ待っているだけではなく、人となってこの世に私たち一人一人を探しに来てくださり、十字架の死によって私たちに立ち返る気づきを与えてくださいました。そして神様のもとへ帰ろうとする私たち一人一人を、神様は喜んで走ってきて迎えてくださるのです。私たちはもしかしたら神様の前に罪を感じているかもしれない、恥を感じているかもしれない、たくさんの失敗があるかもしれない。でもそれすべて受け止めて全部包み込んで、あなたは私の愛する子だ、そう語りかけてくださるのです。だからあなたは大丈夫、神様のもとに帰っていいんです。帰っておいで。今日神様は私たち一人一人にそう呼びかけていてください。さあ一緒に帰っていきましょう。神様のもとに、愛がいつもそこにある神様のもとに一歩踏み出していきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたが放蕩息子の例えを持って私たちを招き、私たちが立ち返ることを待ち続けていてくださることを覚えて感謝をいたします。あなたから遠く離れ身を持ち崩してしまうような私たち一人一人ですけれども、その私たち一人一人をあなたは探し続けてくださり、イエス様の十字架の父親によって私たちに立ち返るその思いを与えていてくださいますことを覚えて感謝をいたします。どうか今あなたのもとへと帰っていくその心を与えてください。そして共に神様の愛を、そして恵みを喜んで歩む人生を与えてください。この祈りを私たちの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。